武田邦彦の逆転講座ですね、第2回です。これちょっと難しいんで、あまり先入観にとらわれずにですね、もともとこれは逆転講座ですからね、今まで考えてるのとちょっと違うこともたまに聞いてみようかと、いうぐらいの気持ちじゃないとですね、今まで自分の頭に入っているのが正しいんだっていうふうによくそう思ってる人いるんですけど、そういう人は僕に言わせると、何も本も読まなくて何も勉強しなくてもいいような気がするんですね。だって自分が今入ってるのが正しいっていうわけですから、あとはノウハウを勉強すればいいだけですんでね、本質的には全然人生が成長しないっていうんで面白みがないと思うんですが、この人生にはスタートっていうのがあるわけですね。この図では丸で書いてありますが、このスタートっていうのもですね、生まれた時という人もいれば、それから、ある程度経ってから自分に目覚めたという人もいるし、それから俺は20歳になってやる気ができてたんだっていう人もいますしね。私のように40ぐらいまでもう病気がちで、なかなか自分の人生ってうまくいかなくてですね。それで40ぐらいになってやっと元気になってスポーツもできるようになるっていう、そういう人もいますんでね。いろいろなんですが、いずれにしてもその人には親がくれた人生っていうのがあるんですね。親がくれた人生っていうのがどんなものかっていうと、例えば、生まれつき非常に絵がうまいとか、モーツァルトみたいに5歳で交響曲を作曲するなんていう人もいるし、それからオリンピック選手なんか大体そうですね。普通の人ではちょっとできないようなことができるような体で生まれてると。親がくれた人生は大体ですね、これが今まで、一般の人はそんなことはないと思うかもしれませんが、ちょっと我慢して聞いていただきたいんですが、封建主義っていうのはこれがなかなか良かったんですね。お百姓さんの子供はお百姓さん、侍の子供は侍っていうんですね。一見不合理に見えますが、親が侍の場合は、その子供を侍的な場合が多いんですね。筋骨がたくましいとか、覚悟がついているとか、そういう点でやや侍に適している場合が多いんですよ。全然違う場合ありますよ。それは豊臣秀吉みたいに、百姓の子供で生まれて、草履取りから、太閤さんになって天下を治めるという人もいるわけですから、いつもこの講座とかそういうんで言うように、例外というのを取り上げますとね、人間というのはいろんなことが言えるんですが、普通に考えるとそうなんですね。ですから親の職業を継ぐっていうのは何か馬鹿らしいような気がしますし、個性を潰すような感じもするんですけども、そうでもない面もあるんですね。親がくれた人生っていうのがありましてね。それ例えば、赤い筋肉の子供を親が産めば、その赤い筋肉を持った子供はマラソンが得意だし、白い筋肉の持った子供を親が産めばですね、100メートルが速いと、そういうふうになるわけですね。一見して子供が100メートルが好きだったり、マラソンが好きだったりするように見えるんですけど、それはそう見えるだけで、本当のところはですね、親が作った子供が100メートルが速いということの方に考えた方が、本当は合理的ではあるんですね。で、親がくれた人生がありますよね。そうすると、普通はですね、今の世の中特にそうなんですが、個人の大切さなんていうのをすごく強調しますんでね。それから努力するのがいいとか、お金持ちがいいとか、そういうふうな社会なんで、B の曲線、この紫かなんかで書いた、親がくれた自分の人生よりか、ちょっといい人生を目指すんですよ。これは一見いいですよね。親がくれた人生を努力によって少しずつ能力を上げていくとかね。スポーツでもいい記録を目指していくっていうんで、いいことはいいんですね。そうしますと、自分がもともと持っている人生よりか少しいい人生をずっと辿っていきまして、あるところでちょっとブレイクスルーしたりしますからね。人生はいいわけですよ。もう一つの生き方はですね、この A と書いてあるんですが、親がくれた人生を少し余して生活をするっていう、それよりか少し低いわけですね。例えば典型的には、お母さんで文学部を出たお母さんがいると。それでイギリス文学を非常によく勉強したと。そのお母さんが子供を産んで家庭に入ってお母さんになると。そうすると、イギリス、自分が産んだ、あ、じゃ、勉強したイギリス文学はどこに行っちゃったのっていう感じがあるわけですが、これが、A の人ですね。親がくれた人生よりか少し弱い、優しい人生を送るってわけですね。そうすると、 その間の分が無駄のように思いますが、これは無駄でもないんですね。どうしてかって言いますと、まあ、その人がイギリス大学の時に英米文学を学んで、まあ、非常に優秀だとしますね。そうしますと子どもの教育にそれが若干やっぱり言うことを聞くんですね。周りもその人は英米文学を学んだとしたら、英米文学を学んだことによって、まあ、英語ができるっていう以外にですね、人生についてより他の人よりか深く知ってますから、それが家族にも影響しますから、もちろん家の中はそうじゃない人に比べれば和やかで有意義な家庭が作れますし、それから子供はお母さんの影響を受けて最初からなんか我はいい本を与えてくれるとかですね、それからなんか本読んでお母さんこれどういうことっつったらお母さんが適切に答えますんでね、まあ優秀な家庭教師がいつも横にいるような感じになりますから、そこは非常にいいわけですね。つまり親がくれた人生に対して自分としてはちょっと不本意だなと考えてしまう人って多いんですけども、その人はその間のその自分の実力と親がくれた人生と自分の生活との間のギャップですね、それは余してますからね。それが周りの人にあげることになるんですよ。ですから A の人っていうのは大体若い頃はですね、自分の実力が周りに周辺に行きますからね、周辺の人は若干幸福になるんですね。それに対して B っていうのはですね、努力して親がくれた人生よりかいい人生を歩こうと、これはもう立派なことなんですが、実は本人もストレスがあるし、まあ、言ってみれば周りの人が本来得られるべき、まあ、利益といいますかね、そういったものを少しずつ取ることになります。それでこれがね、交差する時期が来るんですよ。2つ交差するんですね。1つはですね、 B の人っていうのはものすごく頑張ってやりますから、あるところで挫折するケースが多いんですね。疲れてくるっていう場合もあるし、それから少し無理してますからね、その疲労が来るということもあるんですが、それで自分の実力を発揮できなくなりますね。特に晩年ですね、発揮できなくなります。若い頃まあ35とか40ぐらいまではまず大丈夫なんですが、それ以降どうも自分の人生うまくいかないとか、周りの人が協力してくれないとか、まあそういうふうになるわけですね。つまりみんな B で挫折してるんですよ。やはり若い頃はお母さんお父さんの期待もあってですね、一生懸命勉強したり明るくやったり100メートル一生懸命徒競走で頑張ったりするんですが、まあ、それが中学とか高等学校で挫折する人もいるし、社会に出て挫折する人もいる。もしくは男性の場合は少しそういう意味で傲慢になっててね、なんで傲慢になってるかっていうと、その人が自分の親がくれた人生よりか自分が偉いと思っちゃうんですね。いや、自分が努力して今気張ってね、周りの人の分ももらってるんだっていう意識があればいいんですけど、普通はないんですね。ですから、まあ、それで周りから疎まれたり、まあ、いろいろしてですね、それでもう中年以上は親がくれた人生の能力すら発揮できなくて、どんどんどんどん落ちていくんですね。でまあ、あるところで、まあ、人間は例えば女性でしたら子供が産み終わって子供が手を離れるとか、それから男性だったら定年するとか、もちろん今男性女性に関わりないですけどね、まあイメージを描きやすいためにそういうふうに言ってるんですが、まあ、それで、今度はそうなるとですね、今まで A の人はですね、親がくれた人生よりか、少し低い人生を送ってきましたから溜まってるんですね。それで周りの人も感謝してくれてますから、そして、まあ、やや高齢者になって老人になってですね、まあ、自分の力がそのまま外に出るようになると、むしろ親がくれた人生よりかいい人生を送る人が多いですね。ですから、まあ、A の人と B の人っていうのは B の人がほとんどなんですね。まあ、特に今までは男性に多かったというか、まあ、頑張れ頑張れと言われて頑張って、そしてなんか粗大ごみと言われたりね、定年すると粗大ごみと言われたり、どうも会社であるところで、みんなに抜かれてですね、挫折してしまってひがみっぽい老人になってしまうっていうのが、まあ、男性に多いっていうのは、男性は全部周りが紫のね B コースを推薦するもんですから、ついうっかり自分も B コースになっちゃうわけですね。ところが今まで女性は報われないと言ったけども、報われない分 A コースを歩いておりますんでね。そうしますと、まあ、例えば60、70になると、 いや、あんなに張り切ってた男性がみすぼらしくなってボソボソして何にもできなくて、まあ厄介者みたいになってるにもかかわらず、昔、あの人英米文学出てもったいないねなんて言われたお母さんが本当に生き生きと何か第二の人生を送るなんてことになるんですね。でこれはまあ、あの全体としてまあどういうふうに見るべきかっていうと、やはり人間というのは親がくれた人生をそのまま歩くというのがいいんでしょうね。まあ親がくれた人生っていろいろなんですよ。例えばまあ少し不謹慎かもしれませんが、天皇陛下だって天皇陛下の家にお生まれになるってこと自体が親がくれた人生なんですね。それからまあ貧乏な家に生まれるっていう場合もあります。金持ちの家に生まれるってこともありますね。これは生まれるっていうのは人間が自分でコントロールできませんからね。ですから、まあ、いろんな人生がある。その親がくれた人生を素直に生きていく。ちょっと損なようだけども素直に生きていく。例えばお金なんかがその典型的ですね。お金を持ってなくても持っていてもですね、大体この世の親が産んでくれた人っていうのはですね、普通にやれば、まあ、貧乏な方は貧乏なまま、金持ちのまま金持ちのままでいくんですが、お金持ちの方が B になりやすいんですね。っていうのはお金があるととかくもう少しお金が欲しいと思うんですよ。例えば最初近くに旅行に行く、そうするとちょっと遠くに行けなくなって遠くの旅館に行く、そうすると遠くの旅館に行ってる間にすごく素晴らしい高い旅館にぶつかると、今度その高い旅館に行きたくなる、今度外国に行きたくなる、ついには外国で1泊20万とか30万っていう旅館に泊まりたいなってことになる。そうすると外国に行って往復して80万で30万のホテルに泊まったらそれだけで110万円だと、まあ、こうなると。でこれはね、あの富貴は限りがないというんですね。貧乏には限りがあるんですよ。貧乏っていうのは自動的にですね働くんですね。だからそれほどひどくならないんですけども、富貴っていうのはいくらでもなるんですね。あの肥満もそうですね、食べ物もそうですね。おいしいものを求めるといくらでもおいしいものを求めるようになるんですが、食べるものは最低はお腹が減った分だけ食べるっていうことになりますので、それであのそんなことないんですね。動物には調理がありませんね。ですから例えばシマウマですと、いつも同じような草を食べるわけですね。そうすると同じような草を食べるってことは調理してませんから、それほど食欲が湧かないんですよ。ですからお腹が減ったら食べるっていうことで、まあシマウマというのは大体全体的に太ってますが、超太ってる肥満シマウマというのはいないんですね。超肥満シマウマっていないのは、それはやっぱり調理によって欲望がかきたてられるんですね。だから欲望は再現ないけど、お腹が減るのは再現があるっていうのがまたなかなかいい、あれブレーキになってるんですね。まあ富貴は再現がない、この原理を覚えておけばですねいいんですけども、一旦例えば酒飲みでも好きな酒が追求したり高い酒を追求したりし始めますとものすごく大変なんです。 B になっちゃうんですね。ところがまあ、お酒飲みでも手頃に近くにある酒を飲んで、あ今日も酒を少し飲めて幸福だったなと思う A タイプの考え方ですとね、そうすると、人生はひどくならないんですね。まあ結論としては自分というものを見つめた時に、親はそれほどいい加減には産んでないんですよ。親ってのは非常に難しいんですね、子供を産む時ですね。だけども親はよく考えて、考えたように見えないんですけども、それはアフォーダンスって言いまして、外側の影響によって子供を産みますからね。ですからそういう意味で、まあ、自分が生まれた運命に沿って自分の人生を設計するという、まあ、封建主義的な考え方も、これ逆転講座ですからね、今までの常識にとらわれないでくださいね。結構まあいいところもあるなというふうにちょっと思っていただければと思って、今日は逆転講座をお話しいたしました。